足を組まないで集中をもと。
はい、おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師金田と申します。はい、今日はですね、今モニターさんこれダイエット の特に主にですね、食事管理の部分でちょっとモニターさんを今3名、させていただいてるんですね。食事管理をさせてもらってるんですよ。で、まあその中で、ちょっと気づいたこと、傾向が、まあ、ある傾向があったので、そのお話をしようかなと思います。はい、この3名の方っていうのは男性2人と女性1人で、女性の方は実は痩せるんではダイエットというよりはちょっとこう太りたいというか、体重を増やしたい方ですね。筋肉つけて増やしたい方で、男性のお二人は痩せる方、ダイエットの方という感じで、その食事管理というか食事を見直すというか、現在の食事の内容を見て、改善すべきところをちょっと僕なりに見させていただくということをちょっとやり始めたんですよ。まあそれは僕将来的にいずれダイエットとかパーソナルトレーナーとかそっちのようなちょっと仕事という副業をしたいなと思っていて、まあ、その中で実績というかどのぐらい効果が出せるかという、特に食事の部分で出せるかというところをまあ見たいというね、やりたいので、自分が今、僕はダイエットをして3ヶ月間の集中ダイエットをかなりハードな内容でやって、で今は現状維持であったりとかベストボディジャパンという目標があるので、そこに対して増量したり減量したりってことをやっていて、その中で知識がある程度こうついてきているので、そういう部分も含めてなんかお役に立てるんじゃないかというところでこの、サービスを始めたくて、で今現在はそのモニターさんをやっているっていう状態なんですね。で、今モニターさんを始めて2週間ぐらい経っているんですけど、2週間で1週間ちょっと経ってるんですけど、結構これ共通した傾向が見えてきたんですよ。で、3名ともなんですけど、この数日間の食事を見ていると、で僕もそうだったんですけどね、僕も最初そうだったんですが、これ食事管理っていうのがカロリーの計算だったりとか、あとその栄養素、タンパク質、炭水化物、食物繊維、糖質、脂質、この部分の、数値を見るんですけど、傾向っていうのはタンパク質と、食物繊維がその皆さんが不足しがちっていうところなんですね。僕もそうだったんですけど、でもおそらくこれ、現代 の食事の内容というか日本人の食事の内容的にそうなる傾向が、あるんじゃないかっていうのがちょっと分かったんですよ。で、これ2つ両方がこのタンパク質と食物繊維が不足するとどうなるかっていうところなんですけど、タンパク質はもちろん筋肉の原料ですよね。プロテインみんな飲んだりするので、タンパク質が不足すると筋肉が、成長しづらいんですよ。でこれはやっぱり筋肉がちゃんと増えた方が代謝が良くなるのでダイエットには効率がいいんですよね。いいんだけど、タンパク質が不足していると結局筋肉が筋トレをしてもつきづらいっていうところで、さらに言うと、その例えばカロリーとか減らしてって食事も減らしてって、でさらにタンパク質も少ないとエネルギー自体が足らなくなるので、そのエネルギーが足らなくなってしまうと、例えばそんな中で運動したりすれば、筋肉をこう吸収しちゃうというか、筋肉からエネルギーを体が持ってってしまうんですよ。だから筋肉も減ってしまう、筋肉量も減ってしまうので、良くないんですよね。なのでタンパク質ってのは、僕もダイエットしていた時に食事の量とかは結構減らしてたんですけど、タンパク質の部分だけは決めた数値を絶対に落とさないようにっていうことで、プロテイン飲んだりとか気にしていたんですね。やっぱり気にをしないと、普通の一般的なというか、今まで僕の食事もそうだったんだけど、そもそも日本人 の食事ってタンパク質が多分少ないんですよ。少なくなりがちなんです。なのでかなり意識しないと、そこはタンパク質は取りづらいっていうところで、これはあったんですよ。でもう一つ食物繊維なんですけど、食物繊維も、今僕見ているそのモニターさんの中、モニターさん見てても、全員がそうだんですけど、食物繊維は本当に不足しがちなんです。 で食物繊維が不足すると、いろいろ、まあ、あのダイエットに対して問題があって、まあ、便秘がちになるっていうのはもちろんありますし、そうするとあの老廃物が、ね、体内に残るので代謝が低下する。で代謝が悪いというのはダイエットに一番良くないので、体脂肪とか減りにくいですよね。であと満腹感がの低下っていう、満腹感が低下するっていうのがあります。まあ、空腹感を感じれば食べたくなってしまうので、食べ過ぎてしまうっていう部分がありますね。これはダイエットには当然良くないですし、あとは食物繊維っていうのは糖質の吸収をこう緩やかにというかゆっくり吸収してくれるっていう効果があって、で結局これが食物繊維が不足するってことは血糖値が急激に上がりやすくなるんですよ。そうするとインスリンっていう物質が、インスリンが増加して、そうすると脂肪が蓄積されやすい体質になるそうですね。なのでこれもダイエットには良くないっていうことで、やっぱ食物繊維がこう不足するってのは良くないんですよ。だから食物繊維とタンパク質で、多分普通に何も考えずに食事をしていると大抵不足するので、ここは改善しなきゃいけないなっていうのが、やっぱり3人の方のモニターさんを見ていて分かったことで、僕もそうだったから、まあ、おそらくこういう方が多いんだろうなっていうのは、ね、思いました。はい。まあ、そこを改善するだけでも、そこを改善して例えば摂取カロリーとかをちゃんとこう、ね、収支を見ていっていけば、おそらくその2、3キロのダイエットとかってまあ簡単にというか普通にいけるし、まあ、そこにプラス運動をちゃんと組み合わせていくと、もうそれ以上のダイエットっていうのもちゃんと健康的にできるんじゃないかなと思うので、そういう、こうお手伝いができるといいのかなっていうのはちょっと思ってます。あと、まあ、このその3名の中の1人の方の昨日の食事を見た時に、これもちょっと思ったんですけど、まあ、ちょっとした工夫でなんかそんなにすごいこう食事を我慢しなくても、ダイエットってこう、いい方向に行くんじゃないかなと思ったことがあったんですね。で昨日あるその3名の方1人の方が、その方は、ね、独身の方なんで、自分で自炊したりもするんだけど、仕事のその状況によっては結構不規則になりがちで、朝食を結構食べられなかったりとかも多いんですよね。で昨日は特にそういう傾向があって、ご本人も言ってたけど、ちょっと不規則に なりましたで外食が増えましたってことで、多分昼朝は食べなかったみたいな、朝はねヨーグルトだから、ヨーグルト1個食べて、昼に牛丼を食べたんですね。牛丼、おそらく吉野家とかそういうとこだと思うんだけど、牛丼を食べて、その牛丼が大盛りだったんですよ。大盛りで、で、牛丼の大盛りのそのカロリーっていうのがもう 1000以上あるんですよ。1000以上あって、あと糖質も結構多いんですよね。そうで、まあ昼朝食べてないし不規則になってた、全体的にはそもそもカロリーはその1日の摂取カロリーで少なかったんですよ。目標としてるカロリーに全然上回っていないんだけど、ただその割に糖質がめちゃくちゃ多かったんですね。糖質が多かったんですよ。糖質はもうオーバーしてたりしてたんで、まあ、例えばその場合考えた時に、じゃあもう牛丼は大盛り食べたいところをちょっと我慢して並盛りにしておくとしておいて、物足りなさもあると思うので、その代わりバナナ1個食べるとか、バナナじゃなくてもいいんですけど、その糖質が抑えられたものを食べることで、結局大盛りの1杯の牛丼を食べるのと、並盛りの牛丼とバナナを食べるのとでは、例えば摂取カロリー自体はそんなに変わらなくても糖質が全然違ったりすると思うんですよね。だからそういう工夫をうまくすれば、なんか別にすごく少なく食べるっていうこともしなくてもできると思うんですね、ダイエットが。だからそういうところがやっぱりちょっと太りやすい人っていうのはやっぱり安易に食べてしまうのかなっていうのを、ね、思いました。でもやっぱり、僕もその今そうやって今たまたまね、そのベストボディジャパンに向けてのあれがあるので、すごく食事のことは気にして、もうここ最近はずっと まあ、アプリを使ってつけてるんですよ、その食べてるものを。そうすると全部カロリーとか出るので、まあ、把握できるんですけど、やっぱりこれってやってなかった時っていうのはそんな気にしないですよね。なんとなくイメージでなんとなくやってたから、やっぱりなんか朝とか食べなかったら、まあ昼結構食べていいのかなとか、その適当にやってたんだけど、やっぱそういうのって結構ちゃんと数字見ると、その牛丼一杯、大盛りだけど牛丼一杯で1000カロリーっていうのは、ダイエットしてる状態でいったら1000ってかなり大きいんですよね。なんか基礎代謝って、その何もしなくても使うカロリーっていうのが、例えばその35歳のその方、モニターさんの方だと1700ぐらいなんです、確か1700カロリーぐらいで、プラスそこで運動する人だったらあれなんだけど、ほぼしないので、この方はほぼしない方だと、1日に消費するカロリーっていうのが2000もないんですよね。1700とか1800ぐらいで、そこで1000カロリーの牛丼食べたってことは残り800とかぐらいじゃないですか。で、夜ご飯とかでもそれぐらい食べてしまったら、プラマイ、そのカロリー収支でいくと、自分が消費するカロリーよりも食べるものが上回ってるわけなので、絶対太るんですよ、これ続けてたら。で、まあ単純な話なんだけど、でもそれをやっぱりやってしまってるから太ってきたんですよね。でちゃんと計算するとやっぱそこは怖いなっていうのは分かってもらえると思うので、まあ、そこをなんか気にする習慣っていうのが つけば、ダイエットね、成功するのかなっていう、まあ、そこにあとプラスやっぱり運動がちゃんとできた方がいいですよね。食事だけでその場、一旦痩せたとしても、結局そしたら食事の制限をずっとしなきゃいけないから、やっぱりこう痩せやすい、太りにくい体を作った方がいいわけじゃないですか。そしたらやっぱ筋肉って絶対必要なので、筋肉をつけながら、ちゃんとタンパク質を取って筋肉をつけながら、食事の制限をして痩せるっていうのが、まあ、将来とかな考えると本当に一番いい痩せ方だと思うので、まあ、その辺のこう何ですかね、アドバイスができればいいかなって思ってます。はい、で、まあ、僕はなんでこうやっぱこの食事制限とかの、その食事制限とか食事管理ですねとかのこうことをやりたいって思ったかっていうと、やっぱりすごく変わったんですよ、僕自身が。体が変わったのはもちろんあるんですけど、健康意識というか、そうですね、健康に対する意識が変わったんです。で、健康でいた方がいいのは当然当たり前だし、まあ、僕みたいな働き方、一人でサロンやってて自分が働く、動いてっていうことをやってると、まあ当然僕が働けなかったらお店は開けられないので、健康が大事なのはね、当然なんですけど、ただ健康が大事っていうことは分かっていても、それに対して何をやってるかって言われると、今まで僕は大して何もやっていなかったんですよ。まあ、タバコを吸わないとかはもともと吸わないし、お酒もなんか別に飲みたくてもそんなに飲めないから、タバコアルコールっていう部分は良かったけど、まあ別にもともとそんなに不健康なことはしていないんだけど、プラスじゃあ何か健康に対して何かやってるかっていうと、そんなやってなかったんですよね。で、たまたま僕はそのダイエット目的から、美容目的からダイエットを始めて、まあ、結果その食事に対する意識が変わってきた。で、まあ、ベストボディのこともあるので、食事管理に対してすごく今意識が上がってるんですけど、まあ、そうなった結果、それをいろんな過程を通して、やっぱり食事に対する意識が、健康意識がめちゃくちゃ上がったんですよ。で、これってやっぱ僕にとってはすごく、こう今48歳で50代60代になった時に、まあね、美容師の仕事を何歳までやるかっていうのは分からないけど、まあ、何をやるにしても、仕事をやるにしても、じゃ趣味をやるにしても、じゃ子どもの成長を見届けるにしても、やっぱり健康でいることってもう大前提なので、それがないと何もできないっていうのがあるので、そういう考えると、今の僕がそのここの1年で健康意識が変わったっていうのはめちゃくちゃ財産だと思ってるんですよ。本当にだから人生変わったって言ってもおそらく過言ではないぐらいの僕にとっては変化だと思うんですよね。そうなので、まあなんか別に全みんながその健康、食事の意識を持ってほしいっていうことではないけど、まあ、ちょっとやっぱ痩せたいっていう願望があったりとか、今よりもちょっと体を良くしたいっていう願望がある方に対してはやっぱりその何て言うんですかね、まあなんかちょっとなかなか運動できないんだよねとか、まあ、やりたいけどできないんだよねって思ってる人っていっぱいいるじゃないですか。だけどやった結果僕こんだけ変わったよっていうのがあるので、まあ、本当にその意識とか含めて全部すごく変わったよっていうのがあるので、ぜひだから そこの手助けができたらいいなっていうのがねちょっと思った、その今やってることのきっかけです。はい、なのでまあ今まだそのモニターさん始まったばかりなんですけど、今後はやっぱやっていって、まあ、どのぐらいその方たちの、ダイエットの結果が出るかっていう部分、まあ、一人の方は増量ですけど、そうどういうふうに結果が出せるかっていうのもあるし、まあ、それで結果が出た時にそのモニターさんのやってくださる方たちが、まあ、どんなふうに思ったかとか、ね、何が得られたかとか、まあ、その辺も今後いろいろ分かってくることがあると思うので、そういうこともこの配信とかでもちょっとお話できたらなと思っています。はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございます。挑戦する彼方の美しさは旅路で